んは、ラクダ社千葉です。
千葉です。
二人揃って
千葉家です。
千葉家です。
ラクダ社です。
ラクダ社です。はい、ということでゆるゆるで第3回目のラジオの収録をしていきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一個、
はい、
この間何も言わなかったなと思ったけど言っといた方がいいなと思ったことがあって。
ほう、早速。
私は夫のことを米川くんって呼んでます。
はい、
旧姓のままで呼び続けていて、うちの母などにはやめなさい的なことを言われるんですけど。
ああね。
もう今更ちょっと直せないのでこのまま行きます。
はい、またねそれをちょっと話し出すと長くなりますね。
別にならないよ、旧姓なだけでしょ。
あ、そう、うん、だけどまあなんかその話を誰かにすると、
うん、
やっぱちょっとんって顔されるというか、
うん、
米川から千葉になりましたみたいなことを俺が言うと、
うん、
えみたいな雰囲気はあるんですよ、
うん、
だからまあ当たり前だけど、
うん、
主流じゃないじゃないですか、男性側が姓を変えるっていうのは。
まだまだね、
まだまだ、まあこれからどうなるか分かんないし、
うん、
もっとそこは自由になっていくのかなと思うんだけど、
うん、
まあ現状そこはね、
まあそうだけど今回別にそこのとこは深掘りせずに、
はい、
とにかくこう聞いてくださっている方に向けて一応アテンションを入れておいた方がいいかなと思って、
はい、ありがとうございます、はい、サービス精神を、
はい、
はい、
言えました。
はい、いや思ったより聞いたよって言ってくれる人が多くてですね、
恥ずかしいですね。
そうなんですよ。まあなんかこの矛盾する感じというか、広報してる以上聞いてもらった方がありがたいのはもちろんなんだけど、うん、なんか聞かれてるんだなって思うとちょっと恥ずかしさと緊張はありますよね。
でも嬉しいですね。
いや本当になんかね、興味を持ってくれるっていうのもそうだし、うんうん、ね、耳だけとはいえ誰かの時間をいただいているというのはなんかありがたいことですよね。
ありがたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、なんかゆるゆるで一応隔週ぐらいで収録を続けていきたいなと思いますが、あの前回はあの子供が寝静まった時にやったのでちょっと声も低めで静かめだったんですけど、今日は5月の何日でしたっけ、今日は
18?17 だ。
今9時回ったところなんですけど、まだ子供が起きてますので賑やかな感じでいきたいと思います。
思います。
はい、じゃあまた性の話はいつかしようと思いますけど、今日話したいなと思っているのは、実は次回の布石になるのかならないのか分かりませんが、まあ、今この状況、新型コロナウイルスが今の時点では少しずつ収まってきてはいると思うんですけど、日本国内ではもちろん海外ではまだまだ亡くなられている方もいますし、ね、重症化する方も多い中なので何とも言えないというか、これからどうなっていくのかまだまだ分からないなと思うんですけど、まあ、僕らなりの今考えてることとか、実際移住してからこれまでというか、まあ、震災のあと一番大きい、なんて言うんでしょうね、災害って言っていいのかな、
うん、
天災とまでは言わないのかな、
今震災っていうのは東日本大震災のことを言っている、ね、
震災を経て、まあ、その時僕らは東京にいて、
うん、
でそれから先広川に移住するまで結構時間はあったので、
うん、
それが直接のきっかけではないけど、
うんうん、
やっぱりあれが一個なんて言うんでしょうね、大きい出来事だったのは、直接何かこう被害を受けたとかそういうことでもないんだけど、やっぱり僕らの中でも大きく一つあって、
うん、
で、まあ、プラス今のコロナの話っていうのは割とこう世界を変え ってしまう、いい意味でも悪い意味でも、うん、一つの事象かなと思うので、うん、今の段階で僕らがそのコロナに対して考えていることとかっていうのはちょっと整理しておきたいなみたいな話を事前に話していて、ね、
はい、
はい、でちょっとまとまらず、まあ、整理するというよりまとまらないけど今思っていることをちょっと話してみたいなと思います。
思います。
はい、実際どうですか。まあ驚くほどと言っていいのか分かりませんが、あまり変化がないというのは、まあ、正直な実感としてあって、まあ、もちろんあのマスクをするとかね、手洗いするとかアルコールの話もそうだし、あの気をつけなければいけないし、
動向をねよく見るとか情報を
得
るとかっていうところはもちろんやってきたしやってるけど、ただまあ実感としてはまあ行政単位の県としてもそこまで、まあね、それは努力、行政の方とか医療関係者の方々の努力あってこそだと思うけれど、地域的にもそこまで感染者数表に立ったものが少なかったっていうのと、東室郡に至ってはまだ感染者は出てないっていうようなこともあるし、そもそもこの色川っていうところが、まあ陸の孤島的なところ、まあ、那智勝浦町自体も陸の孤島って呼ばれたりも多分するんだろうけど、
うん、まあその表現詳しいかは置いといてだけど、まあ都会のどこから取ってもアクセスが悪いっていうのは、そう
そ
う
距離がある
特徴だよね、むしろね、
そうそう、特徴だったから、そういう意味ではまあ一番そのそういった感染症みたいなものから遠い、日本国内でも遠い場所って言えたんじゃないかな、言えるんじゃないかなとは、まあね、そうね、と思うよね、まあ、普通に隣の家までも遠いし、そもそも住んでる人の数が少ないから、密になりようもないみたいな、
そうだね、
フィールド基本的に外だしみ
たいな、そうなんだよね、やっぱ人と会う時に割とこう、まあ玄関先とかいうのはあるけど、外ないし半外で話す機会が圧倒的に多いので、まあそもそもその3密って言われるような状況になりづらいというのはあるのかなというのはありますよね、
し、まあ基本的に買い物とかも週に1回とか勝浦町内のスーパーに行ったりする、そして買い込んで帰ってきてみたいな、今その3日に1回スーパーに行くってみたいな、色川でもちょっと話題になったけど、小池さんが3日に1回にしてくださいって言ってて、それも多いよねみたいな会話が交わされたぐらいの感じで、色川に住んでて8割減とか言われたら本当誰にも会えなくなっちゃうよみたいな声も聞かれたりとかっていう、そういう感じだったから、
まあ正直あの冷蔵庫とかその電化製品もすごい進化を遂げてるじゃないですか。
いきなり何の話をしてるんですか。
3日に1回
じゃないか
買い物、
はい、
まあ1週間に1回買い物、
はい、
うちのその旧式の冷蔵庫でも、1週間に1回、
旧式でそしてちっちゃい、ね、
ちっちゃい冷蔵庫でも、まあ1週間に1回の買い物、でもまあまあ3人なんとか、まあ子供はまだ離乳食なんであれですけど、生きてはいけるよねっていうぐらいな感じだと思うんだけど、まあ例えば2日に1回とか買い物に行った時にさ、保存できるじゃん普通に冷蔵庫で、なんかそもそもその必要ないのかなと思ったりするっていうかさ、で今なんかこうプッシュ式の冷蔵庫とかで野菜も鮮度を保って
長持ちみたいな
保存してくれるわけでしょ、よくわかんないけど、そういうその技術が発達してる中でどれぐらいの人が毎日とか2日に1回とか買い物してるのかわかんないけど、なんか冷静に考えて そんな必要ないよねっていうものはなんかコロナによっていろいろと見えてきたのかなっていう気はするんだよね、うんうんうん、まあ、買い物も一つの例だし、
過剰だったもの
ってね、うん、その会議とかっていう話もそうだけど、
うんうんうん
うん、案外オンラインでできちゃうじゃ
ん
とかって多分世の意見として結構大きくなってきてるのかなっていう気がするんだけど、うん、まあそんなもんなのかなって思っちゃったというか、そんなに必要なことって実は多くないのかなみたいなことを、う
ん、そうだね、
うん、
そういう意味ではだから必要ないものと必要なものっていうものが、
うん、
まあ、うん、選別されたというか、
うん、
でもまあその必要っていうことがの前提条件が何かっていうのはまあある
うんうんまあもちろんね、
その何にとって必要かっていうその何にとっての部分によって今いろいろこう変わってくるというかあるけど、うんまあ、例えばほらライブなんかさ今できないけど、
うんうん
うん、私たち的にはライブは必要だよねって思ってるじゃん、
うんうん、
あ思ってない？
分かんないけど、まあ、その現場に行くというか
現場でのそのライブ空間とかっていうものは、うん、やっぱりこう戻ってきてほしいなって思ってるし、うんうんうんまあ、映画館とかもやっぱり収まってみんなで映画を見るっていうのをなんか知らない人たちと共有するっていうそういうことって素敵だよねと思ってるし、
うん、
っていう意味ではそういうのが今できてない案外オンラインでできるよね必要ないよねというふうには思ってないからまあちょっと今の話がそれだけどなんかそういう意味ではそれは必要だなってやっぱり思ったっていうのがまあ先日
かな、
うんうん
うん、改めてね、うんなんかいつぞや都会に住んでる人と話をしたときに
いつぞや移住してきてから
移住してきてから、うん、まあ、ラクダ車で話をしてたんだと思うんだけど、うんまあ、具体名はあれですけど都会にいるとそのライブに行きやすいじゃないですかっていう話したじゃないですか、でまあ、要は田舎にいたらそのライブにも行けないし新しい情報に触れられないからつまらないというような文脈だったかなと思うんだけど
相手方の方
がうんっていうのに対してまあその時俺が答えたのがまあ逆にその例えば和歌山から東京に見たいライブがあって行くじゃないですかっていうその距離とか時間とかも含めて経験になるからむしろ楽しいよみたいな話を
一個一個のライブがすごい大事になったみたいなことを言っていたよね。
なんかそう結局東京に住んでてもあの日々たくさんの人がライブをしててで毎日のようにいろんなイベントもあるんだけど実はあんまり行ってなかったなっていうのはあの俺が内向きだからっていうか家にいるのが好きだからっていうのもあるんだけど、うん、もうなんていうか
I love stay home
I love stay home 元からね
元から
まあ結局その近すぎちゃってなんかいつでも行けるよねみたいなとこもちょっとあったのかな
今の私たちにとっての熊野古道と一緒ってことね
あまあまあそうね結局だからあの変わってはいないんですけどそういう意味ではその距離とか時間がかかるっていうのがあっても行くっていう、
うんうんうん
まあ、まずその、あの決意というか決意っていうと大げさだけどっていうのがあってでじゃあ実際そこに行くまでの道中で、うんまあ、例えば夫婦で話す会話とか、
うん、
その道中の思い出とかね、うん、そうそうそう食べたものとかその車中で話した内容とかっていうのも含めて、うんうん、まあ一個そのライブっていうのが経験になるよねみたいのはあんのかなと思ったんですよ、
うんうん、
その話をしてる時にね、
うんうん、
であんまりそれ意識してなかったけど、
うん、
だから逆にその一つ一つを大切に思えるというか、
うんうん、
っていうのはなんかちょっと浮き彫りになったというかこのコロナ前と後でそう思う人も増えたような気がする。あの制限されることによって 逆にその自由を得たっていうかちょっと変だけど、
うんうん、その一個一個の今まで当たり前だったことが、うん、あこれが私にとって大事なんだって思ったりとか、
うん
うん、大事なことだったなって気づいたりとかっていうこと、
うんうん、はあるんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
まあ、でなんかその積み重ねというかそういう考え方一つ一つが我々をその移住に向かわせたのかなっていうのもちょっと思ってて、
うん、
なんか東京にいてお金を使って、うん、その体験とか、まあ、食べ物とかもそうだけど、
うん、
をある意味こう消費していたっていうのに対して、
うんうん、
いやもうちょっと一個一個大切にしたいよねっていうのが、
うん
うん、結局その、まあ、コロナの話とはちょっと関係ないけど、
うん、
あの自分たちを移住に向かわせていったのかなっていうのがあって、うんうん、でそれがまあこのコロナの話があった後に、
うん、
なんか改めてそうだったなっていうか、
うん
うん、間違ってなかったなっていうのはちょっと言い方としてあれだけど、まあなんか自分の選択を自分たちの選択を納得できているというか、
うん、
かなっていうのはちょっとあるんですよ、
うん、なんかちょっと違うかもしれないけど、まあ直接的なものではないけどベースとしてその東日本大震災っていうのは一つ、うん、本当に死ぬかもって思う地震を初めてあの、
うん、
経験したからさ、でまあ本当にまあ東京でまあ東北に、まあ、東日本だからねアクセスも近いし仕事でも被災地の方に取材をしたりとかもしてたし、
うん、
まあ私茨城県出身だから茨城も結構被害あったりとかもあったから、まあ大きい経験だったなと思っているんだけど、そのやっぱりその東京とか都会の有事の際の弱さ、
うん、
のシステムの弱さとかもすごい感じたじゃない、
うん、
そのタワマンの上の方だと水すら電気で上に吸い上げてるから水も出なくなってしまったみたいな話とかもあったし、
うんまあ、そもそも家に帰れないみたいなね、
そうそうそう、エレベーターがないから、
うん、
めっちゃ大変みたいな話とかもあったりとか、うん、まあそういうこう弱さ脆弱さみたいなものを持ってたし、まあ、あと集団的自衛権の話とかさ、
うん、
で本当にこう戦争に向かっていく機運みたいなものが日本にもうある程度こうなんかベースとしてあるような感じになってきちゃってさ、
うん、
っていうような時に、まあ、やっぱりその大事なものって何かなって思った時に、
うん、
やっぱこう暮らしというかさ食べ物とか暮らしっていうところ、うん、その有事に備えるみたいな意味合いも、
うん
少しはあったと思っていて、
うん、自分たちが
私たちがここに、カトリちゃん眠くなってきたね、
うん、
うん、
元気ですねあなた、
眠くなってきたね、うん、これか、うん、これかな、カトリにとっての食料を今いざ、カトリにとっての食料をいざ与えん、はい、
有事、
有事、小鳥にとっての有事、まあそういうこう有事に備えるみたいなこともあってだと思っていて、
うん、
そういう意味ではコロナウイルスというのは有事なわけですよ、
うん、
だからまあ備えていた甲斐があったなというような気持ちもあるよね、
うん、
というか、まあまあ、その想定していたのはその戦争とかだったんだけど私の中で、
なるほど
想定していたというか
戦争を想定してたの
すごい、ね、ある程度ねいつもなんとなく考えてるよ、
んもし戦争
が起こったら今戦争が起きた時にみたいな、ね、色川は塩はあるけど砂糖はないなとか、
うん
まあでも塩を取ってくるにもガソリンが必要だよな、あのトラックを動かすとか、
そうだねガソリンっていうのは一
個大きい、まあ、そうそうあったりするんだけど、
うん、外部依存ではあるけどね、
そうそうそうみたいなことを思ってたから、
うん、まあでもまさかウイルスとは思わなかったよね、あ
そうそうそう、ウイルスっていうのは本当になんか まあね、初期とかによく言ってたけど、本当に SF みたいだ
う
ねみ
ん、い
た
や、
いな。
本当にね、なんか、ね、大変な思いをしている人がいる中でとは思うけど、まあ、やっぱりこう、うん、
パンデミックでっていうボードゲームがあるんですけど、それで遊んでたぐらいだもんね。
うん、ちょっとやれなくなっちゃった
もう
もん
言
ね、
われ
パン
な
デ
く
ミッ
なっ
ク
ちゃったもんね。あれ作った人は今どういう気持ちで
ね。うん。
家にこもってるんだろう。確かアメリカ初のボードゲームだったと思うけど。
いや、なんかすごいなと思ったの は、なんかその人間の弱いところを絶妙についてくるじゃん、そのウイルスって。っていうのがすごいあったなと思ってて。
弱いところっ
って てい
うう の
の
は、
は、その、まあ、外に出ちゃいけないっていう話もそうなんだけど、でも結局出ちゃう人もいるわけじゃん。その、
心の弱さ、
心の弱さとか、その、
もぐろさん、
周りに自分の行動が影響を与える可能性がある。しかもその影響っていうのが最悪死なせてしまう可能性があるっていうまでのそのレベル感というか、っていうのにもかかわらず動いちゃうっていうのは、まあ一つ弱さというか、その想像力かなと思うんだけどっていうのもあるし、そのインフルエンザとかと違って、まあ一人が複数多くの人に感染させてしまう。
スーパースプレッタ
なの知らないけどっていう可能性があるとか、その無自覚だけどかかってて、
そこだよ
で
ね、
他の
本当
人
に。
にかけてしまうかか感染させてしまって、でその人が重症化してしまう可能性があるっていうとこって、いや本当なんかすごいなっていう言い方はあれなんだけどね、その心の弱さで外に出てしまって、その人が無自覚だった時に知らず知らずのうちに誰かを殺してしまう可能性があって、でしかもそれがこう爆発的に増えてしまう危険性を持ってるっていう、そのウイルスの感染の仕方ってすごいなって思ったんですよ。だから、うん、
強いよね、そういう意味では。その無症状の人を生むこと
い
で
や、ほんとほんと。
媒介者を作って生き残ろうとしてるわけでしょ？ね
まあ、インフルエンザもさ、いろんな人にうつるしさ、
え。
毎年あれだけ流行るけど、高熱が出るとかさ、ある程度そのかかったら、ほぼほぼ
わかる
わ
よ
か
ね。
る。で、しかもその、コロナの場合は2週間っていう潜伏期間も、なんか絶妙なその期間というか、
食い止めにくい、本当
う
に
ん、すぐに
やつ
反
が
応
出
が
て
出て
き
る
た
か
よ
わからない、対策が
ね。
出てるかわからないっていう中で、2週間人間は我慢できるのかっていうかさ、っていうそのなんかウイルスに対しての関心みたいなのは
関心
抱いてしま
そうだ
う
よ
し、
ね。
でまあ日本に関してはそこまで、なんていうのかね、手洗いとかうがいとかそういうのが本当に意味があったのかどうかとかもまだ検証できてないんだろうけど、
そこはまああったってことなんじゃない？
なのかな。
やっぱり。
海外で増えてるっていうのは、その密接、接触する回数、機会が多いってことなのかね。
まあ、海外がどうだったかっていうのは、まあ、海外もいろんな国があるから
うん。
わかんないけど、まあ、日本においてそこまでだったって言っていいのかわかんないけど、まあ、中国からこんなに近いにもかかわらず、ね、今のところそのヨーロッパ諸国よりは抑えられているというのは、まあ、あるんじゃない、やっぱり。なんかとにかく衛生的だっていうもんね。その日本の素晴らしいところは衛生的なところであるっていうのを、なんか日本人の海外に住んでいるエッセイストの人が書いてた。日本に帰ってくると何よりその衛生さ加減に感動するみたいな。まあ、でもそれとなんかね、 環境問題とかは分かんないけどね、なんか使い捨てによって支えられていたりするんじゃないのとか思ったりもする部分もあるから、
うん、
ちょっと異様なさ衛生さっていうのは
そうだね、確かに
ある意味あったと思うんだけど、まあ、それがある意味ではこうそうしたということはあるのかなと思いますが、
まあ、加速していきそうですよね、うん、その衛生管理みたいなところは
ある程度はね、
うん、
まあ、でもそのやっぱり駆逐できないだろうとは言われているし、
うんうん、
収束って何をもってみたいな時にやっぱ付き合っていく方向性だよねっていう今なってるでしょ、うん、でまあ免疫を獲得していくためにみたいなスウェーデン方式みたいな考え方もあったりすると思うけど、
うん
うん、となるとまあね、なんかそのある程度の衛生さ衛生加減とかっていうのが、うん、どこをこうなんだろう不必要に全てじゃなくて、
うん、
ここだっていうその抑えどころみたいなものがしっかり分かってくるといいよね、
うん、
でそれは守りましょうよっていう状態になっていくといいなと思うけど、
まあこれからどうなるのかは我々が予測してもしょうがない部分ではあるけど、
うんうん、
まあ、でもう一個そう弱い、
うんうん、
弱いなって思ったところが、まあ、その人ではなくて国なんだけど、
うんうんうん、
まあ国がやばいじゃないですか、
マスクさんが
マスクさんもそうだし、
うん、
その全てにおいてのさ対応の仕方というかさ、
うん、
遅い早いとかっていうのはもうしょうがないっていうかさ、
うん、まあ、判断をね誤ったりもすることもあるかもしれないけどね、
うん、そうそう、もちろんそう、あの間違うこともあるし、
うん、
それでいいとも思うんだけど、
うん、
じゃ間違った時にどうするかとかっていうとこじゃ
ん。
で、まあ、マスクも結局その今の時点で和歌山は届いてないわけですよ、
うん、
でもう今の段階だったらいらないわけですよ。
もうみんないらないよねって先週からずっと言ってるよね、
うん、もうなんか布マスクなんか自分で作れるし
もうみんな作ってるよね、
ねえっていうその、
うん、
って時にどうするかだと思うんだよね、
うん
うんうん、いやじゃあもう回収しますというか送りませんとかさ、
うんうんうんうん、
言ったっていいわけじゃん、
うんうん、
それ反発もあるだろうけど、うん、ね、反発とさ賛成とさ、
うん、
天秤にかけた時にさ明らかに不要なものをさ、ね、わざわざお金を使って配るってさ、
うん、
どう考えてもおかしいと思うとかね、
うん、
でその一時が万事なんかそんな感じでさ、
うん、一律10万円はね、
うん、
翻ったけどね、
ああね、そうだからそこはあの逆に、
うん、
民意が反映されやすくなったっていうのはちょっと言い方として違うかもしれないけど、まあ結局ツイッターなりさ、
うん、
あの SNS での声を上げていった人たちっていうのの声が多少なりとも届いたのかなっていうのは、
10万円
もそうだし、
うん、
まあこの先どうなるのか分かんないけど、10万円ってなんで広がったん
だっけ、公明党だよ、公明党がもう連立政権をやめる
って言
ったんだよ、
ね、
山口なっちゃんが、
はいはいはい、
そうそう
そうかそうか
が、で公明党は学会の
方
の方から、
うん、
そうしないともう支持しませんよっていう声を受け取ったんだって、
うん、
で本当にまずいってなって、
うん、
山口なっちゃんがもう本当に10万円一律にしなかったら連立政権やめますって言って、
うん、
という顛末だったというニュース記事を読みましたよ。
そこは強く出れたんだね多分ね、
うん、
だからさ、うん、まあ、どこまでニュースが本当か分かんないし、うん、その裏側でねいろいろなやり取りがあるだろうし、
うん、
で我々もその情報を追い切れてるわけじゃないからさ、
うんうん、
なんかそこに関して なんていうのかな、何かを言うっていうのもさ、どうなのかなって思う部分は正直あるんですけど、
うん、
でもその情報が一部分だし、
うん、
どうなってるかわからないところも多いんだけど、それを差し引いたとしても変だよね、
うん、
対応の仕方が、
まあね、でもまあ前からじゃんとも思うけどね、
ね、
うん、そう、諦めの境地ですよね、
うん、
でもまあだからといって選挙に行かなくていいとは別に全然思ってないし、
うん、
だから変えるためにどうすればいいのかを考えなきゃいけないなとは思うけど、
うん、
まあもう呆れてるよねみんなと思うけど、
うん、ね、呆れてるけど変わらないのが不思議っちゃ不思議だけど
ね、どうなるんだろうね、
どうなるんだろうね、
次の国政っていつ何があるんだっけ、
わかんない、ちゃんと把握できてないわ。
うん、
まあ、でも桜を見る会の、
あ、裁判が始まるね、
うん、みたいな話はちらっと見たけどね、ニュースで、まあ、うん、っていうその国の弱さっていうかさ、
うんうん、
日本国の少なくとも今、
うん、
国を引っ張っている人たちの、
うん、
弱さっていうかさ、
うんうんうん、
まあそれを彼らは強いと思ってるんだろうけど、
うん、そうそう、で逆にさ、その各都道府県の州長のなんか強さというものが見えたよね今回。なんとかさ、正直なところ、まあ、東京都ぐらいは知事って知ってるけど、他の都道府県知事って全然知らないし、うんうん、遠い存在というか、
うん、
ニュースになることすらなかったじゃない基本的に、うん、だけど今回 それぞれの都道府県ごとにどう対応するかっていうこととか、まあ、関西圏だったら関西圏で、まあ、州長同士が会議して一律でなんかしたりとか、
うん、
まあ、ある程度そのなんか、まあ、住んでいるその場所、まあ、地域だよね、その地域力みたいなところが見えたというか、
うん、
まあ、そのこういう感染症っていうものに対してはそうい こう個々の単位っていうのはすごく大事なんだなとも思ったし、
うん、
まあ細かくねそれぞれの都道府県のことを見てるわけじゃないからわからないけど、やっぱりこうリーダーシップがある人、ちょっと対応まずいよねっていう感じの人、うん、それぞれいるのかもしれないけど、まあ、それぞれにまあ頑張っているよねという感じなのかなと思っていて、
うんうんうん、まあ、なんかパッとニュースとか拾い読みしてる限りで見えてくるのは割とこう辺境というか、
うん、
北海道、岩手、
うんうん、
で鳥取、和歌山、
うん、
あたりはなんかこうチラチラニュースで見るかなっていう気がするんだけど、
うん、
その対応の いいのかどうか分かんないけど、
うんうん、
あの割とこう対応を褒められているというか、
うんうんうんうん、
で逆にその東京に近いところで、うんうん、なんかパッと出てくるところってあんまなかったかなっていう感じはして、なんかやっぱりそこはその住んでる人の多さとか、
うん、
その都市としてだから都市として成熟してるかどうかっていうのは人口の多さではないっていう、
都市、
うん、その県なのか都道府県単位で、
うん、言いたいのは地域行政ってこと、
地域行政、うん、
地方行政、うんうん、地方行政の成熟
と、うんうん、っていうのは人口の多さではないし、なんか逆に遠いからこそ決断できるところみたいなところっていうのはあるのかなっていう気がしてて、なんかこう最近見ててさ、ニュース見ててさ、そのまあ安倍さんが出てくる時ってまあ毎回変なこと言ってたりとかさ、あの なんかよくわからない答弁してたりするじゃん、
うん、
でもそれに対して批判する人ってその周りには少なくともニュースには上がってこなくて、
え、その周りには少なくとも上がってこなくてって
、あのその周りの人で、
うん、その周りっていうのは安倍さんの、
安倍さんの周り、まあ、自民党内の、
うんうん、
でね、
あでもほらこの間
あ泉田さんね、
委員会から外された人とかいたでしょ、うんう
ん、だこれぐらいのなんていうのかな、緊急度とか、
うんうん、まあでもそうだよね、だからナノマスクなんていらないっすよっていう人がいなかったって
ことでしょ、そうそうそうそう、
いやいやいや、やめてくださいよっていう人がいなかった、
結局それを止められる人がいないっていうか、
うんうんうんうん、いいっすねいいっすねっていう人しかおそらくいなかったんだろうなっていう、
さすが安倍さんみたいなことで分かんないけどね、言ってたかもしれないし、
う
ん、
で
も
ゲンとコラボいいっすねいいっすねっていう、
そうそうそう少なくともそういう人がいたからあれが起こっちゃったわけで、う
ん、でもまあ35万いいねを獲得したわけで、
まあそれはねちょっと別に置いとくけど、
うんう
んうん、まあでさ一方でさ、あの和歌山県知事を見るとさ、
うん、
その国の言ってることが正しいと思ってないみたいなことをさ、
うんうんうん、
言っちゃうわけじゃん、
言ったみたいだね、
うん、でそれ言えるってさ、
うん、
やっぱちょっと遠いからだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
その距離的な遠さもあるだろうけど、
うんうん、
そのまあ役職的な遠さとかよく分かんないけど、それもあんのかもしれないけどね、うん、っていうのがなんかこれからもうちょっと強くなっていくのかなっていう気はして、
うん、
そのリーダーとしてもそうだし、
うん、
その辺境の方が暮らしやすいんじゃねっていうのって、
うん、
今までその移住して夢を叶えるみたいなさ、
うん、
文脈でその移住することが語られてきたけど、そういうことじゃなくてむしろ普通に暮らすっていう時に都会で本当にいいのっていうのはなんかもうちょっと広い人たちに問題提起をしたんじゃないかな、
うん、
今回のコロナの感染をきっかけにね、感染というかコロナのなんだ流行、
うんうん、
なのかなって思ったわけですよ。